はい、こんばんは。オープン礼拝にようこそお越しくださいました。また画面の前で見てる人もこんばんは。今日はとても暑かったですよね。なんかすごく暑くて暑いなって思ったんですけど、今ちょっと涼しくてとても気持ちがいい感じで私は喜んでいます。そうですね、ここから神様を求めて礼拝していきましょうというふうに言いたいところなんですが、実は神様の方が私たちが求める前から私たちを求めてくださっているということにさっき気づきました。なのでとてもラッキーっていう感じで礼拝していきたいと思います。それでは、満たしてくださる方をはじめに賛美していきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。それではメッセージの前にイエス様触れてくださいという賛美をしていきます。 それではお座りください。メッセージの前に司会者が一言祈ります。天にいらっしゃる父なる神様、今日も私たちあなたの子供としてこの礼拝に集まりました。とてもありがとうございます。これからメッセージが語られます。あなたがそのメッセージを通して私たちの心にメッセージ、神のメッセージ伝えてくださいますように。どうかあなたがこの場所にいて導いてくださいますように感謝します。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。
皆さんこんばんは。5月9日のオープン礼拝へようこそ。今日こうして皆さんと共に神様に礼拝を捧げられること、心から感謝したいと思います。私も5月3日から5日まで青年たちと一緒にハイ BA キャンプ場というところに青年キャンプのために参加してきました。キャンプ場では朝の報告でも礼拝でもありましたが、龍太郎先生がつながりということをテーマに、また細かくですね、神様、人、教会、伝道とのつながりについて御言葉から語ってくださいました。最初の集会でですね、先生が言われた一言がキャンプ中私の頭の中をですねぐるぐる回って、離れなかった言葉がありました。その一言というのは、知っているということが信じるということを妨げることがある、この短い一言でした。物事を知っていく環境というのは私たちの周りにたくさんあります。教会やメッセージ、聖書の御言葉があります。それだけではなく、家庭、学校、職場など、そこから私たちはさまざまな経験や学びを通して、また人との交わりを通して、たくさんのことを私たちは知っていきます。またそれと同時に自分のことも知っていきます。聖書から神様の価値観や基準というものを私たちは知っていきますが、それと同じように家庭では親の、学校では先生や友達の、職場では上司や同僚の価値観や基準というものに触れていきます。そしてそこから自分の価値観や基準というものが出てくるのではないでしょうか。それらがですね、私たちが神様を信じるということを時として妨げる、邪魔をするということがあるということをですね、その一言を聞いたときに、あっとこう頭の中を思い巡らしたわけです。皆さんはこの一言、龍太郎先生が語られた一言ですが、この一言を聞いてどのようなことを思われるでしょうか。私はこれを聞いてですね、いや、たくさんあるあるというふうに思ったんですね。聖書を読むとき、いや、ここはもう内容を知っているなという思いによってですね、御言葉を深く見ることをせず、読むことをせずにさらっと見過ごしてしまうことがあります。また聞き過ごしてしまうこともあります。そしてイエス様のそこから私に今日言わんとしていることを受け取れずに終わってしまうことがあるんですね。そのことが頭をよぎりました。今日は開きませんが、聖書を読んでいきますと、このように知っているということによって邪魔、信じるということをですね、邪魔されてしまう人たちがたくさん出てくるんですね。律法学者、パリサイ人、永遠の命を得る方法をイエス様に求めた、尋ねた青年などなど、たくさんのエピソードが出てくるんですね。じゃあ私たち一人一人はどうでしょうか。このことを神様はですね、キャンプの最初の集会で私に龍太郎先生を通して投げかけられたんですね。今日皆さんと共に見ていこうと思っている御言葉も、私たちがこれまで何度もたくさん聞いた、よく知っている有名な御言葉です。しかし今日は初心に帰っていきたいなと思います。 知っているということに邪魔されることなく、イエス様がここから今この場に、そしてこの御言葉を開き聞く私たちに、イエス様が伝えようと教えようとされていることが何なのか、それを語られているままに一緒に受け取っていきたいな、聞いていきたいなと願います。では本日の聖書箇所をお開きください。新約聖書ルカの福音書11章9節から13節の御言葉です。聖書をお持ちの方はぜひお開きください。聖書をお持ちでない方はスクリーンにも出ますので、どうぞスクリーンをご覧ください。では今日の聖書箇所をお読みいたします。ルカの福音書11章9節から13節ですから、あなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは手に入れ、探すものは見出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供が魚を求めているのに、魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか。卵を求めているのにサソリを与えるような父親がいるでしょうか。ですから、あなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおのこと、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます。皆さんの中でこの求めなさい、探しなさい、叩きなさいというこの箇所を好きだという方はたくさんおられるのではないでしょうか。ではこの箇所が好きだと思うこと、思う方はなぜこの御言葉が好きだと思うのでしょうか。好きだと思う理由を考えたことはあるでしょうか。求めたら与えられる、探したら見つかる、叩いたら開かれる。私たちは自分の人生の中で求めても得られず、探しても見つからず、叩いても開かれないという経験をたくさんしてきたのではないでしょうか。そんな私たちにとって、求め、探し、叩いたら必ず与えられ、必ず見つけ、必ず開かれるというこの神様の約束というのは大きな励ましであり、また希望となる箇所だから私たちは好きだと思うのではないでしょうか。まあ、他にもたくさんの理由があると思いますが、マタイの福音書7章にもこの求めなさい、探しなさい、叩きなさいとイエス様が言われた御言葉が書かれています。そこの脚注をですね、見ますと、聖書の下のところを見ますと、この求め、探し、叩くという言葉は、求め続けなさい、探し続けなさい、叩き続けなさいと書いてあるんですね。なので継続の意味が込められた言葉であるということが分かります。一時一時のことじゃないんですね。こう続けて求め続ける、探し続ける、それが与えられるまでするという意味が込められているんですね。ではイエス様は私たちに誰に向かって求め、探し、叩きなさいとこの箇所で弟子たちにも言われましたが、私たちにも言われているのでしょうか。11節から13節をご覧ください。このように書かれています。あなた方の中で子供が魚を求めているのに、魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか。卵を求めているのにサソリを与えるような父親がいるでしょうか。ですからあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおのこと、天の父はご自分に求めている者たちに聖霊を与えてくださいます。ここでイエス様は、魚や卵を求める子供たちに蛇やサソリをあげて、その子供の求めに応えない父親が一体いるだろうか、いや、いないと語られています。 悪い父親ですら自分の子供に良いものを与える、そのことをあなた方は知っているじゃないかと言われるんですね。そしてこの例え話に続けて、それならなおのことという言葉で、良いお方であり私たちの父なる神様だって、いや父なる神様こそ私たちの求めに答えないわけがないじゃないかというふうに強調されているんですね。では父なる神様に求め、探し、叩き続ける、そうすれば必ず与えられ、見出し開かれるから。では何をどうやって私たちは神様に求め、探し、叩き続けたらいいんでしょうか。このルカの福音書11章9節10節の御言葉も、それから同じことが書かれているマタイの福音書7章7節から8節も、弟子たちがイエス様に、私たちに祈り方を、祈りを教えてくださいという下りから語られていることが分かります。祈りの内容について語っている場面なわけですね。なのでこの文脈から考えていくと、ここを読み進めていくと、この先ほど読みましたルカの福音書11章9節10節の内容でイエス様が何を言ってるか、それは父なる神様に祈りによって求め、探し、叩き続けなさいということを、つまりここではイエス様は祈りの姿勢について語られているということが分かります。何をどうやっての、どうやっての部分が祈りだということです。では祈りによって私たちは何を神様に求めるのでしょうか。皆さんは何だと思われるでしょうか。自分の必要でしょうか。自分の進むべき道でしょうか。進みたいと思っている自分の道や進路のことでしょうか。ルカの福音書9章9節はですからという言葉で始まっています。このですからという言葉はとっても大切な言葉です。私たちはこのですからを時に無視して、求めなさいというところからこの御言葉を読み進め、また覚えてしまうことがないでしょうか。でもこのですからという言葉は、その後に続く求めなさい、そうすればというイエス様の結論と、そのですからの前に書かれている部分とがつながっているということを私たちに教えてくれます。つまりこの求めなさいと始まる御言葉にはセットとなる部分、御言葉があること、一緒に見なきゃいけない言葉があるんだということを、バラバラに見てはいけないという私たちへのサインだということですね。じゃあこの求めなさい、探しなさい、叩きなさいと言われるその御言葉とセットになっている御言葉をちょっと見ていきたいと思います。ルカの福音書11章5節から8節をご覧ください。お読みします。ルカの福音書11章5節から8節。またイエスはこう言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、その人のところに真夜中に行き、次のように言ったとします。友よ、パンを3つ貸してくれないか。友人が旅の途中私のところに来たのだが、出してやるものがないのだ。するとその友達は家の中からこう答えるでしょう。面倒をかけないでほしい。もう戸を閉めてしまったし、子供たちも私と一緒に床に入っている。起きて何かをあげることはできない。あなた方に言います、この人は友達だからというだけでは起きて何かをあげることはしないでしょう。しかし友達のしつこさのゆえなら起き上がり、必要なものを何でもあげるでしょう。イエス様はこの11章9節の前に5節から3人の登場人物の出てくる例え話を話されます。そこでは1人は私たちに当たる、自分に当たるものですね。そして残りの2人、それは友達、ここでは A、 友達 B としたいと思います。まず 私たち自身がどのキャラクターかというと、パンを夜遅くにですね、真夜中に友達のところにもらいに借りに行く人のわけですね。じゃあ誰に借りに行くのか、友人 A に借りに行くわけです。ここでパン3つ貸してくれと、3つとあります。まあ、私たちもまあそれぞれのスタイルがあると思いますが、普通は朝昼晩ご飯を食べますよね。この3つのパン、このパン3つと書かれていることも、1日生きていくのに必要な分の糧というものを表しています。なくてはならない糧、またさらに言うなら神様によって私たちに定められた糧のことをここでは意味するんですね。では自分の必要な糧、自分のための必要を求めなさい、探しなさい、叩きなさいとイエス様は言われているのでしょうか。それは違うんですね。この例えをよく見ていきますと、私たちに当てはまる人というのは、自分のところに来たまず友人 B の友人 B が私たちのところに来るわけです、夜遅くに。しかし彼はもう食べるものがなくて空腹なわけですよね。その彼のために私たちが友人 A のところに行ってパンを貸してくれという例えなんですね。つまり自分の必要な糧を満たすために友人 A のところにパンを借りに行くのではなく、訪ねてきた友人 B のために友人 A のところにその一人の人間は行くという例えなんですね。自分ではなく友の必要のためにこんなに必死に、また真夜中ですから、まあ私たちの生きる今の時代でも嫌われる覚悟で、迷惑なのも承知で、でもしつこく求め続けるんですね。このイエス様の例え話から私たちは祈りを通して何を神様に求めればいいのかが分かるのではないでしょうか。それは彼はこの一人の人、パンを求めた人は友人 B のために、友人 B の一日生きていくのに必要な糧、つまりこの前の主の祈りにも出てくる日ごとの糧、神様によって私たちに定められた分のなくてはならない糧、それも自分のためのじゃなく友人のための糧、それを求めに行くわけですね。友のための必要を満たすために出ていくわけです。祈りとは愛という行為の中から生まれてくるものということが、私たちはここから分かるのではないでしょうか。求めなさい、探しなさい、叩きなさい、この言葉に込められたイエス様の意図とは何か。それは自分の必要ではなく友の必要のために祈ること、つまりここで神の子とされたもの、クリスチャンのなすべき使命、それは鳥なしの祈りである。そしてイエス様が歩まれたように恵みを分かち合う生き方、自分ではなく他者に目を向ける生き方、隣人を自分自身のように愛する生き方こそが、私たち神を知るクリスチャン、神の子の生き方なんだということを、この箇所を通してイエス様は教えておられるのでは、例えを通して語られているのではないでしょうか。その鳥なしの祈りにおいてイエス様がさらに教えてくださっていることがあります。8節をご覧ください。あなた方に言います、この人は友達だからというだけでは起きて何かをあげることはしないでしょう。しかし友達のしつこさのゆえなら起き上がり、必要なものを何でもあげるでしょう。8節にしつこさという言葉が出てきます。言い換えるならずうずうしさ、切実さではないでしょうか。鳥なしの祈りには与えられ見出し開かれる秘訣は、この神様へのしつこさ、ずうずうしさ、切実さが大事だとイエス様は言われてるんですね。これは子供が絶対に欲しいものがあって、それを親に買ってもらうまでダダをこね続けるというような、 自分たちの必要を神様に押し通すというようなしつこさのことではありません。今日は開きませんが、後ほど皆さんに開いていただきたい箇所、それはルカの福音書18章1節から8節の御言葉です。ここではルカの福音書18章1節から8節では、イエス様は弟子たちに、不正な裁判官に私を守ってください、私を訴えるあの人を裁いてくださいと、しつこくうるさく求めるやもめの例えを話されます。その話す理由をでも先に、イエス様は18章1節でこのように書かれているんですね。いつでも祈るべきで、失望してはいけないことを教えるために、弟子たちにこのことを教えるために、このしつこく求めるやもめの話をされたというんですね。なので今日の箇所でイエス様が言われている、しつこく、ずうずうしく、切実な取りなしの祈りというものも、祈っては見たけどダメかもと私たちが不安に思うのではなく、これくらいで十分と思うのでもなく、必ず父なる神様は与えてくださるから、それを信じ、また諦めず、失望せずというしつこさのことではないでしょうか。祈りにおいて加減せず、全力で来なさいという神様の祈りへの招きではないでしょうか。そのように私はここを読んで思わされたんですね。では神様にしつこく求め続けるべき友の必要、日ごとの糧というのは何でしょうか。日ごとの糧と聞いて皆さんは何が思い浮かぶでしょうか。私たちが毎日口にする食べ物のことでしょうか。お金や仕事のことでしょうか。私たちが実際に生きるのに必要なもののことを言っているのでしょうか。友の食べ物のために、着るもののために、また仕事などのために、そのような必要を神様に求め、探し、叩きなさいと私たちに教えられているのでしょうか。マタイの福音書に書かれている、求めなさいと書かれている箇所の前には、イエス様が語られた言葉が書かれています。ルカの福音書にはそれは書かれてないんですね。それを少し見てみたいと思います。マタイの福音書6章31節から33節の御言葉です。マタイの福音書6章31節から33節ですから、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることは、あなた方の父が、天の父が知っておられます。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。ここに書かれているように、何を食べようか、何を着ようかなどと心配しなくてよいと書かれています。なので主の祈りに出てくる日ごとの糧、私たちがいつも祈っている日ごとの糧、求めているこの日ごとの糧というのは、取りなしの祈りで求めるべき、私たちにとってはなくてはならない糧というのが、食べ物でもなく着るものでもない、このような肉なる命とまた体のことではないということがここからわかります。イエス様の関心事、それはいつも天の御国、神の国なんですね。主の祈りの最初の部分、そこにも皆さん分かるようにこう書いてありますが、イエス様が働きを始められる時も、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからとイエス様は言われました。またさっき見た箇所でも、神の国と神の義を求めなさいとイエス様は言われました。また福音書の至るところでイエス様はその働きの中で神の国について語っておられるんですね。そしてそのことを踏まえて、今日のルカの福音書11章13節に戻ってみると、 それならなおのこと、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいますというイエス様はこのように言われました。求め、探し、叩いて与えられるもの、それは何か、それは聖霊だとイエス様は言われるんですね。なので主の祈りの日ごとの糧、また例えで出てくる3つのパン、なくてはならない糧、それは肉的な糧ではなく霊的な糧であること、聖霊であるということが分かってくるんですね。また私たちよく知っているイエス様の言葉、私は命のパンですと言われたイエス様ご自身が霊的な糧であり、またイエス様は荒野で悪魔の誘惑に遭われた時、その時も人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉による、言葉で生きると言われたように、神様そしてイエス様が語られたこの言葉が書かれているこの聖書の言葉一つ一つが私たちにとって霊的な糧であるということが分かってきます。これが神様が私たちに今日も明日もそしてこれからもずっと地上で私たちが生きていく限り食べてほしいと毎日毎日思っておられる、心から切に願っておられるのがこの私たちに必要不可欠な霊的な糧なんだということなんですね。聖霊、これが私たちにとって私だけではなく私たちの周りの人たちにとっても必要なものであります。神様から私たちへ与えられる一番良いものなんですね。聖霊なしに私たちは神様を父と呼ぶことはできないとも聖書には書かれています。また神の子として聖霊なしには生きることもできず、また神の子としての使命を果たすこともできないとあります。使徒パウロがエペソ教会の方々に言った言葉、ちょっと開いてみたいと思いますが、エペソ人への手紙1章17節、そこでパウロはこのように言うんですね。エペソ人への手紙1章17節お読みします。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。このように言っている通り、聖霊の助けなしに私たちは父なる神を知ることができないということですね。また続くこの18節19節をご覧ください。こう書かれています。またあなた方の心の目がはっきりと見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。これらのことも私たちは聖霊の助けによって分かっていくようになるというんですね。聖霊が私たちの霊的目をはっきりと開けてくれ、神様が与えてくださるものがいかに素晴らしいものなのか、いかに私たち一人一人にとって最善なものなのか、何よりも神様の偉大さがどんなものなのかということを教えてくれる、知ることができるように助けてくれる存在、それが聖霊だというんですね。食べ物が私たちの肉の成長に必要なように、霊的糧、この聖霊が私たちの霊的成長に必要不可欠なんだということではないでしょうか。そしてこの霊的糧を友のために求め、探し、叩き続けなさいという鳥なしの祈りの使命が私たちには与えられています。神を知る者、神のことされた者全員に与えられているわけです。イエス様が教えられた主の祈りの主語も私ではなく私たちとなっています。この神様に求め、探し、叩き続ける鳥なしの祈りこそが伝道のスタートではないでしょうか。ローマ人への手紙8章26節をお開きください。 ローマ人への手紙8章26節。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。また同じ章の34節、8章34節をご覧ください。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いやよみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。イエス様も、そして私たちが取りなしの祈りを通して求めるべき聖霊様も、私たちのために日々取りなし祈ってくださっていると書かれています。弟子たちのように隣人よりもまず自分のこと、自分の必要でいっぱいいっぱいになってしまう私たち、魚や卵を求めて神様から一番いいものをいつも与えられても、それを、いや私が求めた魚や卵じゃない、これは蛇やサソリだというふうに感じ、私の必要なものは神様それじゃないんですと不満不平をすぐ言ってしまう私たち、また恵みを受け取るチャンスをいつも逃してしまう弱い私たち、神様の働きのタイミングを待つことのできない忍耐のない私たち、でもこんな私たちのためにイエス様、そして聖霊様は取りなし、今この時も祈り続けてくださっていると聖書は確かに私たちに語ります。この取りなしの祈りが尽きることはないんですね。そしてこの取りなしの祈り、伝道の働きに私たちも招かれています。主を愛し隣人を愛するという大切な戒めがありますが、その戒めを網羅した主の祈りが私たちに教えられています。そして主を愛し隣人を愛するという神の子、クリスチャンとしての生き方を、何よりもイエス様ご自身がそのお手本を示してくださいますし、聖書に出てくるたくさんの信仰の人物、また私たちの身の回りにいる信仰の先輩たちがそれを模範を示してくださるんですね。今日見た主の祈りから続く箇所を通して、またそのイエス様の生き様を通して、また弟子たちのその後変わっていく歩みを通して、私たちにこの伝道の働きへの招きをイエス様は与えてくださっているのではないでしょうか。また私たちに取りなし祈るべき多くの友が、教会が地域や国を越えて多く与えられているのではないでしょうか。皆さん、今取りなし祈るべき皆さん一人一人が福音を伝え伝道すべき相手の顔は頭に浮かんでくるでしょうか。共に祝福の通り置き管として、イエス様の弟子たちのように求め探し叩く者へと、神様そしてイエス様聖霊様によって変えられていきたいと願います。そして与えられているこの祈りの特権、主の祈りを含んだこの大きな祈りの特権を無駄にすることなくふんだんに用いていく私たちとされていきたいと心から願います。私たちの取りなしの祈りを必ず聞いてくださる父なる神様がいることを大いに期待し希望を持って、今日から取りなしの祈りの歩みへと進んでいきましょう。では今日は私だけが祈るのではなく、共に皆さん一人一人が今取りなすべき伝道すべき人を思い浮かべながらですね、イエス様が教えてくださった主の祈りを共に祈りたいと思います。 では祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。
はい、それではメッセージへの応答の賛美として、イエスが愛したようにを賛美していきます。ご無理でない方はお立ちください。
私たちも愛し合う、その
オープン礼拝の最後に希望の歌を賛美していきましょう。オープン礼拝終わります。